宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株が上がるぞ木曜日と言ってはいたんですけれども、今日は158円62銭安8474円57銭
よく下がりますね。
よく下がりますね。
残念ながらですね、本当に厳しい意味
です
ね。
まあ、これで苦しんでる個人投資家の方も多いと思うんですけれども、ね、明るい声ではちょっと出られない感じもするんですが、ここまで来たらもう私個人的に言うと諦める感じですね。
いやいや、それをねする必要ないと思うんですよね。今のところはその年初のところに戻ったんですよね。年初は1万円いや8500円台割ってましたですから ね、はい、まあ年初のところはもっと低いんですけども、まあそこのところに近づいてきたということで振り出しに戻ってるという形ですよね。
まあ8500円台もまあ全引きなんですけどね、まだ5番どうなるかわからないんですが、割り込んじゃってしまっていると、
はい、
でまあ為替の方もですね、ドル円で言いますと78円台ですか、
それよりでもね対ユーロがやっぱり厳しすぎますよね。ですからまあこの下げのね、犯人というか、まあ最大要因はねやっぱり欧州のまあ、危機ですけども、これはもうね年が年中言ってるんだけどね、付き合わざるを得ませんですね。
これ相当長くてですね、また今後もですね、を引くっていうか相当問題にはなってきますよね。
まあ、今のところギリシャとね、そのスペインの、交代交代なんですよね。で、まあ、ギリシャはもちろんその大変こうショッキングな状態になったわけですけども、まだまだね選挙終わってませんからね、6月の17日ですから、まあ、それが大変懸念であるところにね、今度はスペインの方がね、非常にこうクローズアップされてきてますから、まあ、このスペインがやっぱりね欧州のその GDP では4番目の大国ですから、これね、まあ、しょっちゅうこの話もしてるんですけども、難問ですよね。
まあ、それで今日といいますかね、日本時間で今日の夜なんでしょうかね、アイルランドの方の国民投票があって、さあどうするかなとありますね。
それもありますね。
まあ、おそらくは、今の体制ね、緊縮に向けた体制を支持するんじゃないかとは見られているんですけれども、まだ反対も多いようでね。
そりゃそうですよね。だから、そうですね、もう本当に緊縮策と、まあ、成長策のね、このなんて言いますかね、総国という形になってるわけですけども、どちらかというと南欧は今のところですよ、一時的にこう緊縮策を受け入れるという話も出てきますけども、基本的にはねやはりね、拒否とかね、そういうふうな流れですからね。
でこのギリシャに関しましてもね、
ギリシャ、はい、
多くの方々、日本の方々ですよ、ギリシャなんか小さいところだからって、
いやいやそうですよね、
で大したことないよ、いやいやですけれども、また最近になってきたら、はい、それはリーマンショックをしのぐほどですね、まあ、あれが離脱とかそういうことになればですね、大きな影響を世界経済に及ぼすとか出てますんでね、
離脱とな
れば
ね、
なればです
ね、なればですよね、スペインの方がもっと問題ですよ、しかし。
スペイン
の、
それはどのぐらいの影響になるかちょっとわからないですよね。
わからないぐらいですよね。で、スペインのその銀行がやはりバンキア
ですかね。
4位ですよね、スペインの中でね。ですから、これがその、やっぱり債務超過に陥ってね、支援を受けてるわけですけど、問題はね、支援するね、国にね、金庫がどうもね、そこをつく寸前という状態で、
4兆ですもんね。
支援できないという状態ですよね。スペインの場合は、それしかもあの地方自治が結構進んでるんですよね、ですから地方は単独でこういろいろ債券、発行していたりしますので、これがねやっぱりね地方がねなんて首が回らなくなってる形なんですよね、でこれだから個々の金融機関もそうだし地方の債務もでかいということになってきますから、これね政府としてはですよ、ちょっと乗り切りね困難ですよね、
だからもうそのスペインの中にもユーロの縮図があるような感じですよね。
その通りですね、スペインの中に
ね、
そうそう、スペインの中に例えばカタロニア地方とかね、ああいうところは、まあ そうですね、ギリシャのような存在というふうになりますよね、うんうん、本当カタロニア地方っていうのはスペインの中で非常に裕福なところですよね、うん、ところがそれが破綻しそうだから、うん、SOS って出してる政府に対してね、うんうんうん、ですからそうやってね、あの地方自治体と、はい、金融機関とと、うんうん、大手銀行とということですから、はい、これはねちょっとしんどいですよね、うん、
私冒頭にですね、うん、まあ多少諦め気味だよなんていうのは、やけない場所みたいな発言しましたけれども、
そうですね、
これが、うん、止まる、はい、どうすればですね、はいはいはい、まあ止まる、いずれか止まる、いつか止まるんですよね。
そうそうそう、
どのぐらいまでなのか、それはちょっと測れないんじゃないかと思うんですけれどもね。
これは ね、容易にね、止まらないですよ、ね、止まらない、残念ながら ね、だって私はもうスペインがね、昔からっていうか、もう数年前から、ね、スペインが最大のね、うん、なんて言いますかね、危険ゾーンだという考えですからね、ですからそういう点で言うと、そのクローズアップされたのがね、うん、ちょっと遅すぎるんじゃないかと思いますけども、その間にね、うん、はい、ずっとその今のようなことが起こりうるね、うん、素地が出来上がっててしまった、でどうしようもなくなっちゃうという感じですよね、うん、ですけどこれね、こういう状態への、ね、対応としてはまず考えなきゃいけないのは、じゃあ我々まずはですよ、はい、我々の実生活に何か影響があるかということですけど、まあ、それはさほどないんですよね、うん、ほとんどないってい
うのは、日本の国民ということですね。
そうですね、はい、そういう意味でね、うん、で日本の金融機関がじゃあ打撃を受けるかというとね、うん、これもね案外少ないんですよね、うん、日本の金融機関はこのやはり分散投資徹底してますから、はい、どこかにね集中的にということはあんまりないわけですよ、うん、ですからそういう点ではねこうあれはないんですけど、ただ投資をしてる場合はねこれが問題でね、今後もですね影響をし続ける。だってその地方債務をねスペイン政府がですよ処理しなきゃいけないとなるとですよ、うん、これは今年中にどうかしなきゃいけないって話になりますから、うん、次々とこうなんて言いますか、危険が陥るってことはありえますから ね、ですからその点で楽観はできないんですが、うん、こういう時ね投資の姿勢としてはね、はい、やはりねこうどうなるんじゃ、ああなるんじゃないか、こうなるんじゃないかと思ってもねちょっとね無駄というかね、うん、そういうところがあるんですよ、考えてしまいますけど、そうするとどうしなきゃいけないかって、どうした方がいいかというとね、はい、事実反発を待つという、うん、全体的なね、事実反発を待つということとね、うん、そうですね、まあ二択三択ってあって、例えばその欧州と関わりのない銘柄にシフトするってありますよね、うん、はい、でそういうことは国内のね、
内需型とかそういう
ことになりますね、シフトするね、うん、もしくはその中間があってね、はい、もちろん海外輸出もしてるんだけれども、うん、さほどね、うん、それの影響力はあんまりね、うん、出てこないとかね、はい、そういうのにシフトするとかね、うん、そういうふうな形でやることによってね、うん、この切り抜けることはできるんですよね。なるほど。だから前回例えば個別で言うと、ユニチャームでしたっけ、
うん、ユニチャームですね、
やりましたけどね、はい、まあ、中国への進出っていうのは当然いいんですけども、うん、それはその為替の影響を受けるんですけども、うん、やはりね欧州の直撃をね、うん、まあ、食らわないというところにね、うん、こう着眼してるわけですよね、うん、ですからそういうような着眼の仕方、もしくはですね、うん、はい、欧州の影響あっても、うん、ユーロ安、ドル安と、うん、なったとしてもですね、その中で収益を上げ続けられるね、経営力を持ってる、うん、あるいは製品のね優秀さを持ってる、うん、需要があまり落ちないという企業へのね、うん、投資というふうに考えていけばね、活路はあると思うんですよね。
まあそれでそういう動きも出てきてますしね、内需型を上げようとかね、
そういうことですよね。
でもやっぱりその間接的なのか直接的なのか、為替からの影響というのは日本株式大きいですもんね。
そりゃそうですね、
でプラスそのちょっと前のあれなんですけども、ちょっと前よって今北山さんがおっしゃった、はい、ギリシャに来てもどこにしても、まあ、国債は持ってないよと、うん、しかしそれぞれ社債とかそういうのを持ってる恐れもありますからね
それはありますよ。
それはちょっと、ね、もうちょっと計りしない部分がありますよ ね、
いや、それはそうです
ね、日本に対してね、それと今言ったように、今北山さんもおっしゃったように、そのやっぱ為替ですよね、
はいはい、
無縁っていうのはないですからね、でも探したいですよね。
いや、それはね、はい、こういうこともあるんですよ。個別の企業においてはですね、うん、例えばですよ、ギリシャでありね、スペインに進出してる、はいはい、スペインは特に進出企業多いんですよ、日本企業ね、うん、そうするとそこがやっぱりね、経営不振に陥るね、うん、そしたら貸し倒れがね、発生するとかね、はい、それはあるんですよね、はい、だからここの企業が要するにシフトすれば安全ってもんにはもちろんございませんですよね。
今のところで大体そのキーワードは私はつかめて、リスナーも方々もつかめたと思うんですけども、はいはい、やっぱり欧州関連はやめた方がいいですね で欧州もう、はい、下手すると、まあ、そういうことも出てますけど、はい、いわゆるリセッションですよね、うん、その恐れも出てますしね、まあ、それが逆に現れちゃうのは、まあ、中国あたり、あの貿易が非常にね、欧州との間の多い、中国あたりなんですけども、そうすると日本は中国に比べそれほどまだ多くないということで、
はい、
いいんでしょうかね。
いや、いいんじゃないですかね。
でやっぱり国内関連か。
まあね、国内なんですよね、はい、なんか足元だとね、みんなね、なんかそんな魅力がなそうな風な印象を受けてしまうんですけど、はいはい、結構ね国内はね、うん、いいんですよね、
うんうん、
儲かってる会社も非常に多い。
儲かってる会社も多いですよね。
そうですね、うん、そうなんですね、うん、だからバカにしたもんじゃないですよね、
はい、
で
万が一その今、まあ、実際株を持たれてる方、はい、非常に多いと思うんです
よ。そうですね。
でどんどんどんどん自分の株がですね下がってんのを見てる、はい、本当に気持ちのいいものではないと思うんですけれども、はいはい、
そうですね、
その人たちももう我慢する仕方ない、あるいは何らかの対応ってありますかね。
これはもうやはりね、さっき言いましたように、はい、事実反発を待つっていいと思うんですよ ね、あんまりね株っていうのは理屈で動かないですから、はい、本当にスペインのことにしてもですよ、うん、確かに今ね厳しい見通しを持ってる話をしましたけれども、はい、案外ある日ひっくり返ってね、うん、ひっくり返っていい方にひっくり返ってね、はい、まあたちまち解決ってことはないんだけど、うん、市場の方は違う魅力を見つけてね、そちらに走るってことあるわけですよ。例えばですけど、うん、アメリカ経済の堅調さみたいなものにね、うん、着目していくということはあり得るわけですよね、うんうんうん、ですからそういう流れも当然ありますから、うん、それはあんまりね、まあ、ここまで来たらですね、はい、慌てて売ったりすることはないと思うんですけどね、
うん、まあ、慌てて売れば当然損が出ちゃってね、あれです
よね。そういうことですね、そういうことですね。
あとこういう時にね、はい、和牛商法なんつって、
はい、
和牛商法ってありましたね。ああいうのに、ああいう話も出てくるから引っかからないのがいいですよね。
そうですね。
こういう時に限っていろんな悪いやつ出てくるんですよね。
そうですね。あれはひどいですもんね。いろいろね、最近ね、興味深い電話がいろいろかかってきますよ。
うん、
血を使ってるなって感じが、
ね、はい。だからじっと、まあ、持っていても、売ったり売り急ぎなどもしないでじっくり待つより仕方ないと、
うん、それがベストの方法であると。トピックスに至っては29年前だって。
そうそうですよね。
29年って福井さん、
いや、ね、僕は生まれてましたかね、なんて思
って、いや私もちょっと生まれてなかった気がするんだよな、
うん、まあこうなってきてしまう、こうなってきてしまうって、また後場どうなるかわからないという、あまり淡い期待を抱いてもしょうがないんですけれども、
はいはい、
じっくり構える、それで、うん、これから投資を、まあお金があってですね、投資をされるような方っていうのは、国内型の企業を目指した方がいいって、
そういうことですね、
感じですね。
はい、そうです、
はい、ということでここでお知らせです。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液、エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は 13,650 円、送料代引き手数料は500円です。お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからは北浜さんに、何と言っても全体を嘆いていても仕方ないと、
そうです、
個別株の話をいろいろ伺っていきます。
はい、
先週、ユニチャーム、
ユニチャームですよ、
ね、注目ということで、ユニチャームを挙げました。
おむつね、
おむつ、
そうです、
おむつのユニチャームはですね、ちょっと待ってください、ごめんなさい、ユニチャーム、8133、
8113、
あ、ごめんなさい、8113ですね、はい、8113。
何日だっけ、あれやったの、
やったのが5月の24日になります。ですから25日のオープンの値段が4280円。
あ、4280円ね、はいはいはい。
それから4295円ってとこですよね。
あ、そっから、昨日ちょっと高くなったのか。
昨日は35円高になりましたね。
あ、そうですね、はい、ちょっとあんまり上がってませんけど、今日はちょっと下がってますけど、この中で、
はい、
ね、
この環境の中で、
そうそうそう、横ばってるんですよね、うん、
はい、
下げてない。だってこれ、節目の4200円というのが節目なわけですけども、はい、まあ、あのここからね、はい、どの程度ぐらいまで上がるかということでね、うん、まあ、見てるわけですけど、
はい、
まあ、そうですね、4200円割っちゃうとまずいですけど、
うん、
まあまあいいところでのシフトになったんじゃないでしょうかね、
うん、ね、今度から円と元の市場もできるということで、そこでドルだユーロだに振り回されずにうまくできるかどうか注目と飽きないよ。
はいはいはい、
うん、まあ、やはりどれだけ使われるでしょうかね。
そうですね、中国で の, その、うん、あの販売伸びっていうのももちろんあるわけですけど、うん、国内でもやっぱりいいわけですよ、
うんうん、
あの大人用のね、
はい、
紙おむつが、だって子供用の紙おむつの販売高を上回るような感じになってきてますからね、
うん、
非常にこれからね、はい、あの少子高齢化社会ですから、はい、まあ、やはりね、役立つわけですよね、
うん、
それを考えますと私はまだね、期待が持てると見てるんですよね。
まだと言いますよりも、あのお子様の数より、お年寄りの数が増えたりなんかしますんでね。
本当ですね。
ご利用になる方多いでしょうね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうするとね、いろいろ、はい、宣伝してますけれどもね。
そうですね。
なんかこう山に行ったりとかなんかでも平気だとかね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、まあ、ですからね、株はこれ、あの安いところになったら買わなきゃいけない、買わなきゃいけないってことなんだけど、はいはい、シフトできればなと思うわけですから、
うん、
そういう意味ではね、
はい、
これあの高値はだってこれ5月の7日に4630円あったわけですから、
はい、4630円ですね、
そこからこうずるずるずるっとね、はい、全体のこの軟調さんにね引きずられて下げてきましたから、
はい、
その下げてきたところのね、
うん、
止まりどころを狙っての投資ですからね、
はい、
ちょうどいいような水準にまだあるということですね。
そうですね、
はい、
うん、
ここから上がってくれなきゃいけませんけどね、
うん、まあ、でも全体が下げるとやっぱり多少は引っ張られるって感じなんですね。ただ そこは硬いってことですね。
そういうことですね、うん、そういうことですね、大事ですよ、そこは硬いっていう
のは、ね、
う
ん、それもこれがあのね、はい、やっぱり全体相場と同じようじゃないかなんていうふうに見ちゃうとダメなわけですね、じっくり見ないとね。
そうですね、そうそうですね、うん、はい、うん、
でも今日だってあの値上がり銘柄数全場段階で280あるわけですよ。まあ、もっとも値下がりの方が1268ですけどね。
はいはいはい、はい、
うん、だこういう280銘柄とかそういうのがね、を目指していくと、まあ内需とかそういうのが中心になってるんですけれども、こういう相場の中でも、なんですか、
持って安心 ね、持って安心、先行き明るいっていうのは、
うん、ただ長期的に持ち続けられるかどうかっていう問題ありますよね。それはどうなんですか。
そうそう、だからこの株ですよ、
はい、だからこれか
長期的に持てると、
ね、
いうことですよね、
うん、
だって、うん、前も言ったと思うんですけど、言ったこともう忘れちゃったけどね、はい、この株はね、はい、東京市の中で例外的な銘柄なんですよね、
うんうん、
例外的で、どういうことで例外的な銘柄と言います、はい、言うかというと、さっきのトピックスじゃないか、29年前に下げてるんですよ、
うんうん、
の水準に下げてるんですよ、はい、この株は、うん、この10年間っていうものね、うん、上がったり下がったりしながらもずっと上がり続けてるね、唯一の株なんですよ、
うんうん、
東証の一部で、
はい、
それぐらいの銘柄、
本当に生活の必需品ですからね、
ええ、紙を持つ生理用品、
そうです ね、う
ん、ワンちゃんキャットのいろいろね、
はい、
ケア用品とか、
はい
はい、ですよ、
なるほど、はい、こういうのをじっくり見ていって、むしろこういうのが今日なんかね、ちょっと安くなってるんですけれども、はい、そういう時に、買っておくっていう戦法なんでしょうかね。
そういうことですね。
うん、
そうしたらね、
ただどうなんですか、
はいはいはい、
すぐ買うんじゃなくて、じっくりまだ見た方がいいでしょうかね。ちょっとこのところほら、注目が集まりすぎてないですか、な
ん
か株価的な動きで見た
ら。この株に、もう私がギャガ言ってるからね。
そう。そう。このところっていうより、先週あたりから注目が集まりすぎてないですかって感じがするんですよ。
そうかな。ね、下がったからいいじゃん。
ね、
下がった時買わなきゃいけないってみんな言ってるじゃん。教室、教科書にもそう書いてない、
うん、
だから、
はい、
実行しましょうってことじゃないですか。お前責任取る。
ぜひ、ご自身の判断。
そうそう。ご自身の判断。
お前が責任取るって言ったら、北山さんも困りますよね。
そりゃそうですよね、
うんうん。
そこまでちょっと要求しないでください。
要求しないでください。
うん、
でもですね、話は違いまして、
はいはい、
来週、北山さんのカセット、はい、来週の金曜日ですね。
はい、
木曜日だ、金曜日発売なんですが、いつものように、ここでまた、この、 カセットの精度のチェックなんていうのをさせて。
こんな厳しい時にチェックなんかしなくたっていいじゃん。
3月号のね、はいはい、3月14日発売だったんですけれども、はい、それの中身をちょっとチェックしていきたいと。
いや、チェックしなくていいって言って。はいはい。
まだ3月号は5月の上中旬までカバーする、あれなんでね。あ、
4月、5月厳しかったよ。上がったかね、どうなんだろう。
はい、実は、ね、8銘柄いつも上げていただいてるんですけれども、はいはいはい、8銘柄のうちの5銘柄が、もう大丸ですよ。
あ、本当？
はい。で、3銘柄が、バツ。
3銘柄って忘れちゃうぜ。
例えばですね、富士通ゼネラルってね、6
月。ああ、やりました、やりました、やりました。
これはもう期間が過ぎてるんでね、はいはい、5月の末なんで、はいはい、具体的に、ね、銘柄の、カセットなんかで言っていた銘柄の名前上げちゃうんですけども、はい、6755がですね、14日、3月14日、537円。それが、5月の21日で693円までいってますね。
おー、いいじゃん、ほら。
あるいは TDK。はいはい、6762。これが5月の14日、4405円。これが4月の頭の方に4840円までいってますね。
ああ、頑張りましたね。はい、
で、石津が、やっぱり同じく3月の14日、4680円。あ、ごめんなさい、468円。はい、石津7202ですね。はいはい、468円。それが5月のやっぱり頭に、あ、4月の頭には492円までいってますね。
おー、はい。もうちょっと欲しかったね。
はい。あれで、あと、ハードオフ、コーポレーション、はいはいはい、2674、はい、634円が688円
と。おー、これはいいですよね。
はい、これはそうですね、50円以上ね。はい、で、島村、
はいはいはいはい、
これはもともと値段の高い株ですけども、はい、8227ですけれども8920円、はい、これが9470円までいってます。
まずまずですね。
これが上がった方です。
はいはいはい。
あと、ヤマトホールディング東京建物三井倉庫、これはマイナスでしたね。
これマイナスね。
一方調子を下げなくてすいません。
もうマイナスの話には耳栓引いてちょっとね。
いや、でもこの8銘柄のうち5銘柄。
あ、そうですね。
ね。
はい。
いずれも大幅ではありますね。例えば、東京ゼネラルなんかも537円が693円ですよ。
まあね。
計算するのもですけど、160いくら曲がってますね。
ああ、いいですね。
ね。それで、TDK だって、まあ、4405円が4840円、400円、435円ですね。まあ、
相場の女神はね、はい、下浜は見捨てないって、見捨て、まだ見捨てないってことですね。
うん、はい、でもこれ8銘柄出してから数打ち当たるっていうわけじゃなくて、いろいろ見てますと、はい、何銘柄出しても当たらない人って多いんですよね。
それはそうですよね、うん、全部ね外れてしまうってことはあります、はい、たくさん出せばいい、本当にね、はい、安心感があるような感じがします。そうではないですよね、
うん、そうではないですね。まあ、こういうような内容を含んだ来週発売になる北浜さんのカセットも、8銘柄や。
なんで8銘柄というとね、はい、末広がり
だ、ね、末広がりで、ね、はい、
セットですよね、
はいはい、8銘柄を上げさせていただく予定になっております。3月号も8銘柄のうち5銘柄、5銘柄を20丸30丸 花丸ですね。
ああ、いいですね、はい、
というような状況
で波に乗っていきましょう。
はい、それで、今日の注目銘柄。
あ、今日はね。
はい。
三
井不動産。
そうそうそう。あれ、言われちゃって
る、ね。8801。時間ちょっと急がない
と。そうか。
8801。
はいはいはい。はい、ね、先日私驚いたことがあるんですよ。
はい。
近くのね、最寄り駅の近くから、ね、5、6本のところにね、三菱地所が作ったね。
はい。
作ったって、今、建設着手したばっかりなんだけど。
まあ、マンションから。はい。
それがね、販売しましたけど、即売されたんだ。
はい、はい。
瞬間蒸発的に。
先生、いいところに住んでらっしゃるから。
いやいや、だって僕のところはそこから20分ぐらいあるんで。ね。それで、価格帯がね、6300万ないし、7000万前後するところなんだよ。
はい。
それがまだ経ってもいないのに、
はい、
瞬間蒸発的な。
あらま。
ね。
はい。
じゃあやっぱりさ、不動産はね、結構いいんだと思うんだよね。
うん、
だから、じゃあ三菱地所かというと、そうじゃなくて三井不動産だよ。はい、ね、三菱地所の株は重たいんだよな。
ああ、ね、今日の前場ですけれども、1289円ぐらいですかね。
三井不動産ね。
不動産ね。
こちらはね。は
いはい、三井不動産が38円安。
はい、
うん。
不動産株にね、ちょっと注目だと思うんですね。うん、ゴールドマンサックスだって、はい、日本の不動産を買うというふうに、こうね、発表というか、なんかそういうのが報じられてますよね。
うん、
4000億円ぐらい、これからね、はい、用意してね。
うん、
まあ、その場合は、都心のマンションというか、
オフィスビル
という話でしたけどね。
はいはい。
だから不動産に少しね、注目が集まりつつあると思うんですよね。
うん、はい。 なんかこれまであまり目も当てられなかったっていう感じの部分はありますよね、ちょっとね。
そうですよね。ところがね、本当、はい、その街私が散歩していながら見たらさ、うん、ちょっと驚いたんだよ本当に。何売れちゃってんのっていう感じですよ。
まあこの番組をお聞きのリスナーの皆さん、ご自分の周りにですね、マンションがあったら、はい、ぜひ自分の目でですね、うん、確認していただけ。
誰が買ったのかねって実は疑問なんだけど、
実は申し訳ないですけど、うちの近くにマンションいっぱい建ってるんですよ。やっぱ売れてないんじゃないって感じするんですよね。
あ、そうなの。
ただうちの景観を損ねてる真ん前に建ったマンションはですね、うん、みんな入ってるんですよ。
入ってる、
うん、まあまあ、
ほらいいとこ住んでるな、藤さんがいると思ってみんな入ったんだよ。
いやでも他のちょっとマンションはですね、
駅から何分なの？
駅から10分以内ぐらいです。
ああ、ほらいいとこじゃない、やっぱりほらちょっと近ければみんな買うんですよ、うん、
いやでもそれからまたちょっと離れてまた別ですね。あ、選別が強まってきてて。
あ、なるほど。
だからそのまたいいところを扱っているこういう三井不動産とか、あるいは三菱商業とかっていうのは、うん、確かに売れてるのかもしれないですね。
そう、こういうとこはねど真ん中で行きますからね、
うん、
いいですよ、うん、
ということで今日の注目銘柄は三井不動産8801、今日の前場の全体の流れに押されてだいたい38円ほど安い水準でしょうかね。
でいくらだったっけ、
1289円です。
はい、
はい、ということで次もまた個別銘柄の話いろいろ北浜さんに伺っていきます。じゃあお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ここからのコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです。北浜さんがプロデュースした卑弥呼の決断という株式分析ソフト、それにいろいろ相場の動向等を聞いていこうと、はい、別にこれは僕が北浜さんを疑ってるわけでもなんとかですね、いろんな視点から、見ていこうと。
これは分析ソフトはね、私がいつも使ってるわけですけども、はい、まあ秘書でありね、はい、武器ですよね。
武器ですね。
秘書だけじゃね、あれですから武器になってくれませんといけませんが、うん、まあ、全体についてとかね、個別についてよく教えてくれるんですよね。
それで人間ですと、まあ、能力、まあ、頭の言い方とかいろいろいらっしゃるんでしょうけれどもね、限界があるでしょうが、このパソコンばかりはね、限界ありますよ、
正直
全てのデータを叩き込んでね、こう計算して出してくるわけですよね。
そう、うん、人間はねやっぱりね、ちょっとね、はい、それ多くのデータ処理できないですよね、
うん、
残念ながら、
はい、
どうしてもね、どっかで漏れがあったりね、うん、するわけですよ、
ね、
でこれパソコンっていうかソフトだから、はい、全部をちゃんと見ますからね。
それでこういうのをまとめたね、本とか書籍とかあるんですけれども、これは日々こうね、データを更新して一番最新のものを教えてくれるんでね。
そういうことですね、
うん、本当に秘書、もう秘書をいれば本体対象いらないって感じか。冗談です。
ごめんなさい。はい、私いらないって言ったら事務所に。
すいませんって、北浜さん先生の事務所でしょうかって。卑弥呼の告げ出してくださいって。
卑弥呼先生出しますか。
という冗談はそれぐらいにして、いつも全体相場の動きをまず伺ってきてるんですが、伺ってきてるってこれ卑弥呼ですね。
これね卑弥呼でね、はい、市場のこのなんですかねリスク度を示すのが数字があるんですよ。お告げ度、お告げ、はい、度数ね、はい。これが低いほど市場の安全性が高いということなんですけど、うん、今はそれが21ポイントなんですよね。
先週もね21でしたね。そうですね。ちょっとここで止まってて、
そう。
まあ底入れが確かに近いということ。何でしょうか。
そういう、先週もそういう感じですけども、うん、はい、今だからお告げの言葉があってね、うん、毎回こう、日本語で説明してくれてるんですけど、はい、下降のペースが落ちてきましたと、うん、相場反転のタイミング近しと、うん、直近の高値より 2、3ヶ月、警戒しておれば間違いなく底より近しでありますと、買い出動の準備をなんで、準備はちょっとね、はい、続きますけどね、うん、まあでもね、
まあ、じっくり待ってなさいってことですね。
これは、はい、準備してくださいって言ってるんだから、うん、これ人間は普通はなかなかね、はい、なんともかんとも言わないよ、
うんうん、
どうですかねって言われて、うん、そうですねとか言うだけだよな、
はい、でもこれ先週と同じところに21ポイントでしたね。
先週も
ね、
そういうことですね。
とどまってるっていうのもちょっと面白いですね。今まではこうガーッと危険度上がってきてね、
そう
でそれと同時にガーンと落ちてきたわけですね。
で底張ってる形になって
ますね。底張ってる形になってますね、
はい、
だからまあ卑弥呼様のおっしゃってるようにまあ底入れが近い感じは確かにね、
そういうことです、そういうことですね、はいはい。
ただいろんなことがどう起こるかわからない
ん
で、ね、今の市場は日々のニュースに振り回される。だからか、まあ、この通りにもいかないっていうところはあるのかもしれませんけれども、
はい、
まあこれまでの見方、こういうデータから見れば、はい、そこよりは近いってことですね。
そう、でその中でね、先行き上がってくれる可能性のある銘柄っていうのをね、そこで近いんだから、
うん、
コツンときたと
かね、コツンときたとかね、
そういう銘柄をね、
探せる、そろそろね、これをね
探せる状況なんですよ。
卑弥呼がいいのは、その銘柄を全部探してくれるんですよね。
そうで、それをねリストアップしてくれてありますから、はい、それを日々こうチェックできるんですよ、
うんうん、
だからそれがね、はい、天のお告げだとか、水のお告げとか火のお告げとかね、うん、私が名前つけてますけど、はいはい、谷のお告げっていうのがね、
これはいいですよね。
これはいいです。これまで本当にこれでよく儲かってます、
うん、これはもう吸いやすれて言い方がないですね。もう谷底に落ちたような銘柄をね、
そう
見つけてくれて、
谷底に落ちて、はい、ダメってことじゃない。
そうそう、これから上がるやつですよね。
そういう候補銘柄をね、うん、こう探してくれますから、
そうそう、それもいろんなデータから、まあ、ただ落ち込むだけではなくて今後上がりそうなのを見つけてくれてるわけです
ね。そういうことですね、うん、だからそれらをね、
はい、
そうですね、昨日の時点ではね、
今日
結構たくさん、
ね、いっぱい出てますね。
そこからちょっと選ぶ必要ありますけどね、
うんうん、
まあ、いずれにしてもほら何でしょうか、おっというのがあるわけです、
はい、
例えば山崎パンの株があったりするわけですよ、うんうんうん、ね、
2212の山崎パンですね。
そう、
はい、
ね、だからじゃあそろそろ買ってみようかなとか言えるわけでしょ、うん、これ、はい、チャートが出てますけど、
うん、
ね、これ、そうですね、
うん、
下降過程にありますが値幅整理が大幅に進み卑弥呼のお告げ度が20以下となれば勝機あり、
うん、
シーワシチャート乖離度の反発を待って回出動だ。今36ポイントで卑弥呼のお告げ度数がね、はい、20以下、うん、もうちょっと待たされるね、これは。
これも山崎パンっていうのはなかなかいいですね。
パンがいいの、まあ、パンがいいの、
株
がいいの。
あ、株がいいの。
そう。いいでしょ。
いやー、それ、まあ、なかなかいい視点ですね。
そうでしょ、ほら。
で、確かに、ね、小麦価格が高くなったりとか、いろいろありますけどね。
うん、
円高ですしね。
そう。
ほいで、国内的には、もう一生懸命働かながら、朝のなんだ、パンだってなんていうこともあるかもしれないんで。
いやいや、だから、そういうふうに、はい、ちゃんと着目できるでしょ。
うん。
だから、買うという決断もね、うん、しやすいわけですから、
うんうんうん、
非常に助かるわけですよね、
はい、なるほど、いろんな銘柄、なるほどっていうのに見える思える銘柄ばっかりですね。
京セラだってそうなってんだよこれ、
はい、
ね、京セラだよ、
うん、
京セラだよって。
そう、まあそれ京セラ、山崎パンと京セラあたり、それ以外にもいっぱい出てまして、
それ
に関しても全てこのコメントがついてんですよね。
そうです、
どうしろこうしろ具体的なところを、
京セラについてはこう言ってるよ、はい、ほら底根県ですけどね、現在は下降中ですが、この間の下げが 1,2 ヶ月にわたり、しかも急落型であれば事実反発を狙った買いチャンスあり、
うんうんうん、
方針は13週移動平均線からの乖離がマイナス15以下で乖離が反転したポイントを狙い。
なるほど、
卑弥呼が言ってる、
うん、
さ今33ポイントですからね、
はいはいはいはい、
ほらそういうふうに指示してくれてるでしょ、
うんうんうん、 でちゃんと13日移動平均線も出てましてね、はい、それをぴったりと見ていけばいいところで拾えるかもしれない、
ね、そうそうだから強制なもん狙いどころにありますよって、はい、うん、今ほら全般的に言うと、まあ、さっきの私の話と違いますけど、はい、この大型株だとかそういうところにはちょっと目がいってないわけでしょ、はい、でもこの卑弥呼はね、うん、底値圏にありますよって、はい、ピックアップしてる。
そうそう、じゃあね、底値圏にある銘柄、はい、これまでどうだったかというと1月の17日のやつもやっぱりあの谷底底の
ね、その結果を知りたいぐらいですよね。
そうそうで、ね、はい、ちょっと調べてみたんですが、はい、例えばセイコーエプソン、
セイコーエプソン
これが7月の17日に、この出てきてですね、この今みたいに、で941円でしたよね。
あ、そうだったね、それね、うん、はい、
でその後のまあぐーっといってですね、4月の4日ですか、1241円までいってますね。
4月の3月
です、ね、3月です、はいはい、
そ
う、はい、
そこまでずっと上がってじゃないですか、はい、綺麗な形です。でそこで、ね、大事なことは卑弥呼が、うん、要するに底根県銘柄として出てきたっていうこと、
はい、
あの成功エピソードがいいよって、
うんうんうん、
何もなあの下がればいいってもんじゃないですよ、
はい、
これは上昇確率が高いぞっていうふうにピックアップしたってことですよね、う
ん
う
ん、それでね、はい、僕はちょっと間違ったのが、はい、要するに卑弥呼いろんなデータを出してくれるんで、例えばデッドクロス、うん、こう線をですね、
はいはい、
下回っちゃう、
はいはいはい、
その時は確実にまあ売りなんですけどね、皆さん、
そうです、そうです、
で万が一その万が一というかその持ち続けて落ちてきてデッドクロスになって売ったとしても成功予想の場合には、はい、1140円でこう出てますんで、
うんうん、
それで199円の利益ですよね。
そうです、そうです。
でみんなデッドクロスで見てみますとね、例えばユニーなんていうのもデッドクロスで見ても201円、
うん、
ユニーが693円が894円ということで、あとあるいは塩野義なんて出てましたね。
あ、塩野義もね、確かね、
これは947円が3月30日デッドクロスで1137円、これで売っても190円の
利益ですね。最高で売らなくてもいいってことね、
はい、
売らなくても結構利益が出ますよってことですね、うんうんうん、デッドクロスは分かりやすいからね、
はい、でデッドクロスみんなやっていくらになったかと、大体ですね、セイコーエプソンは19万9千ぐらい儲かりますよね、
うん、
それでユニーだって20万超えてますよ。ね、でこれまあ1000株ね、それで買うことなんですけど、塩野義なんていうのも19万円。
これね、デッドクロスで売るっていうやつはね、はい、もう 最終的な売りに近いんですよ。
そうです、
ね、そこに実を言うとね、うん、もう一つ秘密があってね、はい、北浜の望遠顕微鏡って機能がついてる、
うん、
それで売るともっと高いところで売れるんですよ、
はい、
それを使うと、その話をやるとまだ長いから言いませんけど、うん、
ね、はい、一番単純な、そこで誰でも売りますよってところね、指示をしてくれまして、
売らなきゃもうダメ
よって売るっていうよりも、これはやっぱり一番安値で拾えってことを谷之助で教えてくれたわけですね。
おっしゃる通りですね。
これでも19万とかね、20万とか儲かったわけですよね。
卑弥呼を信じるのは ね、
ところで、はい、政治部校長、これ、はい、もうそろそろ時間もないんですけれども、はい、使いたいという方いっぱいいると思うんですが、
そうですね、
はい、
このソフトをお使いいただくには、月々、はい、19,800 円、現在キャンペーン中で、卑弥呼は個別銘柄にどのようなメッセージを出してくれるかというのを皆さんにお届けしたいと思います、はい、ぜひコード番号と銘柄名をあらかじめご準備いただいて、東京03-3589-2481 3589-2481までお問い合わせいただければ、プリントアウトしたものをご自宅にお届けするという形になります、う
ん、それでは今ね、こうデータをいろいろチェックしてですね、お伝えしたんですけれども、そういうデータも電話でお聞きになったらいいかもしれませんね。どのぐらい儲かるのとか ね、
そうい う
のね、
そうですね、
はい、
ちなみに、今回の4銘柄、はい、まあ投資総額が270、
はい、もうそろそろ時間になっちゃうんです。それでいくらになるんですか。
で63万ですから 23%、ね、デッドクロスで売ってもですよ、はい、63万、はい、
ね、こういう明るい話もあって、それは卑弥呼を使ったからできたことなのかどうなのどうですか北川先生。
いや、その通りだった、
はいはい、ということで、はい、でも5万も上がってほしいですよね。
いや、本当だ ねこれね、100円で、ね、はい、切ってほしいです ね下げ幅が ね、
はい、ということで北川先生、今日どうもありがとうございました。失礼します。